野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を佐賀市大田原にあります野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
不動産所得の事業的規模の判断についてです。
はい、
青色申告における特典の一つに青色申告特別控除がありますよね。
はい、
その要件はどういったものでしょうか。
はい、青色申告特別控除額は事業所得、不動産所得を計算する場合に10万円控除、55万円控除、電子申告または電子データ保存を条件として65万円控除をすることができます。
はい、不動産所得において55万円控除または65万円控除の要件はどんなものなんでしょうか。
はい、それは不動産所得が事業的規模で行われているか否かにより異なります。事業的規模で行われていなければ青色申告特別控除額は10万円で申告することになります。
不動産所得の事業的規模かどうかは何を基準に判断されますか。
はい、事業的規模の判定要素は一戸建ての貸付で5棟以上、アパートの貸付で実質以上に達していることです。いわゆる5棟実質基準と呼ばれています。はい、
それでは共有で不動産貸し付けを行っている場合にはそれぞれの持ち分に応じて5棟実質基準を判断するんでしょうか。
共有で不動産貸し付けを行っている場合でも持ち分に応じて案分するのではなく5棟実質基準を満たせば事業的規模で申告することができます。しかし持ち分に応じて判断すると勘違いをして10万円の青色申告控除額で申告してしまうことになります。これにより過大納付所得税については損害賠償責任の問題となる可能性があります。はいはい、
ついやっぱり自分が持っている分でっていう風に判断してしまう、そこが勘違いになってしまうんですね。
はいはい、そうです。持ち分ではダメですよ。
わかりました。
はい、
はい、そういったところ少しでも不安がある方はですね、ぜひこう専門的知識をしっかり持ってらっしゃる、皆さんのですね頼りになる税理士さんを訪ねていただきたいですね。
そうですね、はいはい、
今日は不動産所得の事業的規模の判断について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話0952-24-3286、0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は女性の力の及ぶところ初めて平和の光あらん、与謝野晶子さんの言葉です。平和維持には女性の力が必要と言います。性差を超えて多様な意見をぶつけ合いより良い政治を目指すということですね。日露戦争に行く弟に対して歌った君死にたもうことなかれは夢ですね。
そう
ですね、日露戦争ですね。
そうですね、
女性の力がねやっぱり特に必要ですね。我々の事務も女性の力も、男性ともちろん変わりなくね、細かいところまで女性の方が余計見る場合がありますね。
はい、そうですね、
はい、帳簿とかね、会計の方はね、
やっぱりいろんなこう目線で一つのことでも、みんなで見ていくっていうことは、ね、それが知恵になったりしますからね。
そうですもんね、気づかないところを気づいてくれるとかね、そういうのあります。男性も女性もね、はいはいはい、
最近はねあの多様性だとかいうことも叫ばれますけれども、
そうですね、
やっぱりいろんなものを受け入れる認め合うっていうのは本当に 大切なことですね。
そうですね、うん、多様性をね認め合うことが大切ですね、うん、やはりね、うん、
これからですね新年度に移り変わっていくにあたって、うんうん、まあ、いろんな環境がね、まあ、自分自身変わるっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうから、
はい、
そういったところで意固地にならず、
うん、
視野を広げて見ていくっていうのもさらにこうね自分の可能性を広げることにもなりますので、
はい、
皆さんね楽しいこう新年度も迎えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
先生今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。